聖書の御言葉に、その頃この道のことでただならぬ騒動が起こった、そういう一言がありました。この道というふうに言われます。イエス様を信じる道です。イエス様で生きる道です。私たちに与えられたこの救いの道のことがこの道と語られています。私たちの本当の価値を取り戻していただける道で、この道にあって私たち自身の命の尊さを、こうして私たちがあるということの大切さを知らされる道です。私たちを神様がこの上なく慈しんでくださっている、それゆえに私たちは本当に大事なんだと、自分のことをそういうふうに取り戻すことのできる道、私はここで生きていける、私はこの道でやっていける、そう言わせていただける道であります。あるいはこの道というふうに言ったときに、伝道というふうに言うともっとはっきりするかもしれません。つまりこの道っていうのはイエス様そのものなんだ。イエス様もおっしゃいました、私は道であり真理であり命であるって。ああこれか思って受け止めていただいてもよいかと思います。あるいは道ということでもう少し違ったことで言えば、具体的な道のことを思い描いていただいてもよいかもしれません。この道は教会へ来る道なんだって。皆さんが今朝家を出てここへ集ってくるその道のことです。その道っていうのは、そう、他のものを差し置いてでもこの教会で捧げられる礼拝を大事にしたい、あるいはここで礼拝に預かることをしたい、求めてきた道だっていうふうに言ってもいいかなと思うんです。神様を褒めたたえ礼拝へと導かれた道、この朝ここに集うことができたこと、そのことそのものがこの道っていうことの中身だっていうことをね、言ってよいと思います。もちろんここにはただ神様神様言っているだけではない、そう、皆さんの求めがあったでしょうか、祈りがあり、まあ、感謝があったということもあるやもしれませんし、あるいは訴えがあり願いがあり嘆きがある、そのようなものを携えてくる道だ、これもあると思います。ざわつく日々の生活の中でひとときでも心静かな時を過ごしたい、だから来ましたっていう、そういう道であるかもしれない。でももろもろ抱える私たちでありますけれども、この私たちを神様が覚えてくださり、神様が私たちをここへと導いてくださった道、神様が招いて、神様が私たちの朝を覚えてくださり、私たちの名を呼んでくださり、ここへと導いてくださった道、ここに信仰の道、イエス様に従う道、イエス様そのもの、この道というのがあるんだということです。でこの道ということを今お話ししながら、まあ、僕は、まあ、私たちがその道を歩むものだというふうにもう言ってるんですけど、もう一つのことをここに道ということの中で受け止めてよいと思います。それはイエス様そのものなんだというところで、まあ、言うわけですけれども、まあ、私たちはそこのこの道っていうと、まさにイエス様に従っていく道、信仰の道なんだというふうに受け止めますけれどもね、そこでまさにイエス様が私たちの人生を歩んでくださる道なんだっていうことも言ってよいかと思います。私たちの生きているこの人生をイエス様がご自分の道として選んでくださっている、ここにこの道っていうことを聞いてもいいかなと思うんです。まあ、イエス様が歩んでおられて、その道を私たちも辿っていくんだっていうのは、まあ、これは聖書に 聞くところの、まあ、分かりやすさというか、まあ、教会の中で過ごして皆さんにとっては馴染み深いそのイエス様の道と示しされるこう思い描き方だと思うんですけれども、けれども聖書に聞くのは、まあ、私たちがすでにイエス様があってイエス様の歩まれた道を、ね、私たちも従っていくということだけでなくて、そもそもはイエス様が私たちのところに来られたんだということを私たちは聖書に聞くわけです。イエス様がまず歩んでおられて、その後みんなが従うようになりましたということが語られる前に、イエス様がこの私たちのこの世にこの世界に使わされた方でした、イエス様が使わされてきたその道がある。だからそうですね、私たちの目の前に信仰の道というのが一本しかない、私たちはそんな風にもしかしたら受け止めてきたかもしれません。例えば聖書の中で振り返れば、まあ、これは特に旧約聖書の話ですけれども、神様に至る道がありました。神様に語られたその言葉によって、その言葉を守り、その言葉に従って歩む道がある。神様はお命じになりました、この道から右へも左へもそれとはならない。モーセを通して神様はそのようにおっしゃっていた。で、その道を歩む者はあなた方は幸いになるんだ。ここに幸いがあるというふうな仕方で、その神様に従う道ということを示してくださいました。だから信仰の道を歩む者は幸いだ。これは聖書の伝えている一つの大きなメッセージです。この道を歩む者は幸いに導かれるのだ。ただしその旧約聖書の中でこの道を歩め、右にも左にもそれてはならないということが語られているところで、合わせて言われているのは、旧約聖書を通して私たち聞くのは、人がこの幸いな道を歩むことができなかったという事実です。神様がこの世の人々に求めてくださった幸いな道、ここに幸いがあるんだ、あなた方には幸いに生きてほしいんだと神様が求めてくださり、この道さえ歩んでくれるのならば、そうやって示してくださった神様の道を人は歩むことができませんでした。だから聖書の中で繰り返し語られる、立ち返れ立ち返れ、この道に立ち返れ、ずっと神様おっしゃってくださいました。でもそういうふうに言われても帰ることができなかった、その道に歩むことができなかった、迷い出たままだった、それが人間の姿だったって。立ち返る力どころか、その招かれている神様の御声に聞くことだってできなかった、そういう人の姿を聖書はそのままに語る。いや、それが私たち人間の姿だっていうことを神様は神様として受け止めてくださいました。で、ただし神様はそれで私たちダメだって、もうしょうがない、もう諦めるよりほかないっていうふうにしたのではなかった。ここからが大事だと思うんです。人間に求めてやまない幸いな道がある、その道を人が歩むものとなるということを神様は諦めることはありませんでした。だから神様は、私が最初に示した道を歩むことができないならどうしようかって神様は考えてくださった。それならばもう新しい道を敷くより他ないんじゃないの。そうやって神様が新しい道をお与えくださった、それがイエス様が与えられたということでした。私たち人間の側からその神様の方へこうつながっていくっていう、そういう道じゃなくてね、神様の方から私たちの方へと向かっていく道っていうのを神様の方から表してくださった、それがイエス様なんです。神様の求められた幸いに生きることのできない、そういう私たちにイエス様が与えられた。神様に従うことのままならないこの世に神の子イエス様が送られてきた。神様を求めないものに しかしそれでも神様の憐れみがあるということを教えてくださるためにイエス様がそう私たちの人生のもとにまでやってきてくださる道がある。そしてそこに神様の憐れみが私たちの中にあるんだということを受け取ってくださる。神の国が近づいたという宣言を持って私たちのところにイエス様がやってきてくださる道がある。あなたのその人生が神様の訪れそのものなんだってイエス様が教えてくださいました。あなたが神様なしに苦しんだり悩んだりしている、でもその時を神様は決してお忘れにならない、そういう神様の慈しみの中にあなたはあるじゃないかということをイエス様がやってきてくださって、イエス様を教えてくださる、それが私たちの人生であった。神様の憐れみは尽きることがないことをイエス様が信じて私たちの道を歩んでくださる。だから神様を前にして私はこの信仰の道を歩んでいきますって、いやこれは私たちの信仰に示されたことです。でもまあこれは僕自身の頼りなさなんですけどもね、自分でその道を歩んでいけますって言えばどうにも心もとないことを僕はそう思ってしまうんですね。私たちが自分の信仰の道、イエス様に従うこの道なんだっていうふうに言ってですね、自分の信仰の道っていうふうに誇るっていうのはどうもためらわれる、いやむしろこの道なんていうものを自分で作ることができるとはどうにも思えないんですよね。歩み出す力だって求める力だってなかったっていうことが、だってそれが聖書が伝えていたことでした。でもそういうものを神様は顧みてくださってイエス様は与えてくださったっていうところから出発して良いのではないかと思うんです。神様を頼りとする力もない、そういうことにがっかりしているものでした。自分から神様へと向かって歩み出すその信仰の道とはそれだなんていうふうに本当に自分のことをこう自分に立ち返って言えばこうどうにも言えないんですけれども、言えない私たちをでも神様選んでくださいました。あるいはイエス様が歩む道として私たちそのものを選び取ってくださいました。ご自分の歩むところとしてご自分の生きるところとして私たちを歩んでくださるイエス様が私たちを生きて歩んでくださる方となってくださったんです。心も体も信仰も頼りないものに、しかし神様の憐れみはそこに尽きない。その憐れみをこそイエス様は生きる、イエス様は歩む、そうやって私たちを選んでくださった。だから皆さんの過ごしておられるどの道も、皆さんのその日々はこの道と言わせていただけるんです。イエス様が選んでくださる、イエス様が訪れてくださった、イエス様がそこを歩んでくださる道として、私たちの歩む道は尊い。体も衰え、頭もぼーっとしてくるなんていうことを聞きますけどもね、そんなことにがっかりします言いますけれども、けれどもそのがっかりすることをね、そのがっかりしている私たちの姿が神様の愛が取り去られる理由にはならなかった。むしろそういう残念な私たちをイエス様はご自分の歩む道として選んでくださった。この私の人生をこの道としていただける、そういう喜びともったいなさということをね、覚えてよいかなと思わされるわけです。神様のこの恵みと憐れみの道、イエス様が生きて歩まれる道、まあ、それが私たちの救いの道でありますけれども、この道のことでただならぬ騒動が起こったっていうふうにまあ聞いたわけです。でこのただならぬ騒動が起こったっていうのはエフェソという町でのことでした。パウロがこの道を伝えていた、イエス様を伝えていたエフェソという町での話です。でこのエフェソの町にはアルテミスという豊穣の女神を祀った大きな大きな神殿がありました。 とてつもなく大きな神殿であったと言われています。でこのアルテミスの神殿にお参りに来る人たちがその周辺からも大勢集まってくるのが、まあ、このエフェソの町でありました。でここにデメトリオスという銀細工師があったというんですね、まあ、多分これは職人の元締めだったと思います。デメトリオスは職人たちを集めてこの壮大なすごい立派なアルテミスの神殿を、まあ、ミニチュア、まあ、模型ですね、模型を作って、でそれでそれを生業としていたというんですね。そのアルテミスの神殿は大層立派だった、まあ、そういう、 こう立派な建物がねミニチュアになって、まあ、お土産として売られているなんていうのは私たちの観光地なんかでもそういう、まあ、神社仏閣あるんでしょうかね、東京タワーとか、まあ、そんなのもあるかもしれません。通天閣とかね、そんなミニチュア売ってたりするのを思い描きますけども、なんかちょっと物の本でこれ読みましたらね、実はただそういうふうなものではなくて、これ要するにその神殿の模型なんだけれども、その模型を人々はどうしたかっていうと、まあ、私たちでいうところの神棚のように使ったんだっていうんです。実際にそれはどういうふうに使われていたか、あのよくそのものはどういうふうなね、お家で神棚なんていうふうにしてやってたかっていうのはよく分かんないんですけども、まあ、そういうものだったんじゃないかというふうに言われる、まあ、そういう類のものだったということなんですけれども、ただね、まあ、そういうふうな中で、まあ、この信仰的な話をしているのかっていうと、まあ、どうも微妙だなっていうのが今日のところ。その模型を作っていたデメトリオスが、その職人仲間、まあ、自分たちの使っているものや同業者のものを集めて言うんです。我々はこのアルテミスの神殿の模型を作ることで食べていけるんだって、この仕事のおかげで我々は儲けている、ところが今この町でよからぬことを触れ回っている者がいる、あのパウロってやつだって、ね、違う、そのね、手で作ったものは神なのではない、そういうことを言って、自分たちがこうやってその神殿の模型を作っていることを、ね、侮辱している、けなしている、あるいは我々の仕事を本当に亡き者のようにしようとしている、そしてしかもそれは多くの者たちがそのパウロの言葉に耳を傾け同調し始めている、これは由々しき問題ではないかということですね。そこで語るわけです、ね、こんなことでは神殿の模型を作っている我々が本当に軽んぜられるし、後ろ指刺されるようなことにさえなりかねない、さらにはアルテミスの神殿も力ないものとされてしまうだろうって、ね、まあ、そういうふうなことまで言っている、ね、全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうであろう、まあ、そういうことを訴えて、まあ、それを聞いた人たちが腹を立てたっていうところまで今日聞いてるんですけれども、でこのデメトリオスの、まあ、いわば演説というふうに言っても良いでしょうか。でこのことを聞きながら僕は逆に先ほどお話ししていたこの道っていうのが、あ、はっきりするなと思う。デメトリオスはこう言いました。私たちはこの仕事のおかげで儲けているんだって、生活をしているんだって言うんですね。この仕事のおかげで儲けているというふうには言うんですけれども、その神殿の、まあ、模型を作っている、でもその神殿で崇められているアルテミスのおかげで私たちは儲けているって言わないんですよね。だから偉大な神、女神アルテミスの神殿がね、ないがしろにされることになると、女神のご意向さえも失われてしまうことになるだろうっていうことを言うんですけれども、でもたとえ私たちの儲けが失われてもアルテミスによって守られるなんていうことはこの人言わないんです、ね、自分たちはこの仕事のおかげで食べていけるっていうことは言いながら、でもアルテミスのゆえではない、自分たちが努力しこの仕事に誠実に真面目に取り組んでいるがゆえに儲けられている、でもそれを邪魔するパウロみたいな許せんということは言うんだけれども、ね、アルテミスの神殿を作りながら、女神の神殿を作りながら、そこで女神に頼ってないって、これどういうことかなと思うわけです。でもう一つね、思わされるのは、その神殿がないがしろにされるとか、ご意向が失われてしまうとか言って、アルテミスを大切にしている、我々の女神だってね、 あるいはその周りの人たちも、エフェソ人のアルテミスは偉い方っていうふうにね、こう自分たちの神様がこのアルテミスこそっていうふうなことをこう言うんですけれども、でもそこに、まあ、アルテミスのおかげっていうことを言わないっていうのが不思議だなって僕は思うんです。これ不信仰なことなんじゃないかなって思うんですけども、でも考えてみれば私たちの世の中一般の信仰っていうのはそういうものかなとも思うんです、ね、だから自分が食べていけるとか自分の生活が守られるとか健康であるとか仕事がやっていけるとかね、日々の生活心配なく暮らせるとかね、そういう時に後ろ盾となってくれればいいっていうのが世の中一般の信仰なのかもしれません。だから自分たちの信じている神々が本当に拝まれるかどうかということが中心になる、そのことが大事になるっていうことは、実はこれ私たちの信仰の一つの特徴なんだと思うんです。神様の皆が汚されるということに本当に腹を立てるっていうことができる、あるいは神様の皆が述べ伝えられるということを本当に喜ぶことができるっていうのは、実はこれ私たちの信仰の特徴、私たちの信仰の本当に他の信仰との違いっていうのは実はそこにある。私たちの信仰っていうのは入り口は自分のための信仰であるということはもちろんある。多くの人がそうでしょう。自分の心の平安を求めて神様にすがりたいというところから入り口としては入るんだけれども、でも教会に来ると分かる、あれちょっと違うぞって。私たちの信仰が自分の生活がどうなるとか自分のね、この毎日の暮らしがどうなるとかっていうことを超えて、神様のご栄光のために私たちは生きてるんだっていうことを知らされる。イエス様のための信仰だって知らされる。いや、それはもう一つ言います。イエス様のための信仰って何かっていうと、イエス様が私たちのために生きてくださっているということの信仰なんだって。ちょっとねややこしいですね、そういうこと言うとね。でもいずれにしても私たちの後ろ盾になる信仰じゃないんですよ。私たちの信仰っていうのは自分たちが儲けるように、その後ろ盾になるような、その手段となるような信仰じゃないということです。手段としての信仰ではなくて、もう神様を信じることそのものが私たちの目的とされる。私たちが神様を信じることで私の人生が豊かになることが目的じゃないんです。私たちの人生を用いて神様が豊かにされることが目的になる信仰なんです。そして神様が豊かであるということが私の喜びとされる、神様が豊かなものとされるということが私の豊かさとされる、ね、神様を通してになるって、そういうことだろうと思います。でもう一つね、このデメトリオスが言っている言葉の中で思わされるのはですね、この全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうではないかっていうことを言うんですけれども、だからそのご意向が失われるということ、そんなことになってはならないっていうんです。この言葉も私たちに知らせることがあります。私たちの救い主イエス様はご意向によって神と崇められる方ではありません。それどころか教会は伝えています、あるいは聖書は伝えています。イエス様というお方は私たちの中でそのご意向を失われた方でした。神の身分でありながら、でも神と等しいものであろうとはなさいませんでした。かえってご自分を虚しくされました。それも人と同じになってくださり、死に至るまで十字架の死を受け取られるほどにまでご自分のご意向を失われた方でした。だから意向がなければ神ではないっていうのは、これは私たちの教会の信仰とは違うということです。 立派な方、褒めたたえられる方、喜ばれる方、愛される方、これはどれもイエス様にふさわしいはずなのに、イエス様はその全てを取り上げられた方でした。あるいは退けられた方でした。イエス様のご意向が失われる、覆いがかぶせられる、イエス様をキリストと告白したその弟子たちさえ皆去ってしまうほどにイエス様は惨めな方となられました。それが十字架を受け取られたイエス様のお姿でした。でもこの方を神は主とし、またキリストとしてくださったのです、私たちのキリストとしてくださったのですっていうのが、これが教会の伝えた言葉でした。教会の生きた言葉でした。このイエス様に、このご意向を全て失われた、取り去られたこのお方のうちに私たちの生きる道がある。この銀細工師デメトリオスの言うですね、この仕事のおかげで我々は儲けているって言うんですけどもね、つまりこの仕事のおかげで自分たちの生活の保障が与えられているということを言う、その言葉とね、イエス様を比較すればね、それこそイエス様は豊かになるどころではなく、まあ、儲けということをめぐ、言葉でと対比して言えば、イエス様こそ大損した方、そういう言い方はね、イエス様にふさわしいかどうか分からないですけども、だって神の子であるのに、ね、そして神様の神の国を一生懸命述べ伝えたのに、一切無駄だった、無駄になっちゃったっていうのがあの十字架だった。人々は神、イエス様を神として受け入れることも、その言葉聞いてきた喜びさえも全部捨てて十字架につけろって叫ぶ、そういう叫ばれる者の中にイエス様は立たれたんですから。あなたも神の恵みに生きてほしいと語り続けて、もうみんなイエス様を元から去ってしまう、それこそ父なる神様に見捨てられる心地まで味わわれたのがイエス様でした、ね、だから損得で言えばこんなに損した方ないんじゃないかなって。神様の元からわざわざ来てですよ、ね、その地上のご生涯の中でイエス様に立ち返るものはなかった。そんなことを思いながら、このデメトリオスがね、この仕事のおかげで我々は儲けているっていうことをもう一回受け止めるんですけども、まあ、この我々は儲けているってデメトリオスが言うところには、まあ、そこにはね、今もう損なんていうふうに言いましたけれども、もう損したくないっていう思いがこう見え隠れするわけですよね。せっかくの儲けを失いたくない、この儲けが口に上るのは、まあ職人であり、まあ商売に生きる人だったからということが言えると思うんですけども、でもそこにやっぱり人の、なんていうんですかね、本性というんでしょうか、本音を聞くような心地します。信仰の問題じゃないんですよこれ。むしろ人が本当にそういうところで生きている人の自我が現れてくる。毎日の暮らしの中で、まあ、大きく、まあ、私たちになった人生という言い方をしてもいいと思いますけれども、その生活の中でね、やっぱり損はしたくないなと思うじゃないですか。あるいはでも損することの悔しさがあったりね、その損得をめぐる嫉妬があったり怒りがあったり、あるいはそのことゆえに憎しみがなお私たちのうちに残っていたりって、そうやって損得を計算することの中に自分の満足を覚え、喜びを覚え、一方で悲しみや惨めさを覚える、こう人間の暮らしっていうのが、ああ、あるなってここに見るんです。そうやって人と比べるってことですよね、この損得っていうのは。そうやって比べることの中に自分の幸せ不幸せを確かめるようにしかないように思う、それがこの儲けっていう言葉の中に出てくる。これは昔の人はそうでしたって話じゃないでしょう。いや、むしろ今の時代の 方がっていう言い方してもいいかな、まあ、私たちにあってこそその答えいよいよ際立っているっていうことを実感したりします。で、そういう中で もう一度言いますが、イエス様は豊かになって意向を放つ方として来られたのではなかったということです。儲けに一喜一憂するような者たちがある、損する苦しみにうめいている者たちがある、そうした人のありさまを神様は憐れんでくださるということが、このイエス様の損した歩みの中に見えるなと思います。イエス様は損得に嘆く者たちと共に立ってくださる方でありました。イエス様は損することも厭わない。どれほどの損であったか、それはそれこそこの世で最も損したイエス様が救い主だなどと誰も受け入れてくれない、こんな救い主嫌だって、みんなが退けるほどにまでイエス様は損をなさったということです。あのイエス様は十字架につけられた時のあざけりの声、罵る声、侮る声、あれが本当のところだったと思います。あの人たちの声は自分たちが損することを自ら否定する、そういう言葉だったと思います。あれは損するような自分を傷つけるような声だったと思います。損することの惨めさを抱えている私たちの声が、あのイエス様を罵り、イエス様をあざける声だったと思います。でも神様はそういう私たちを本当に憐れんでくださっている。損することに生きるイエス様を私たちの救い主としてくださったんです。失うことを恐れるように、誠に失うことを受け取ってくださったイエス様がある。ご自分の命までをも失われたイエス様が、しかしそこに私たちの受け取る命があるんだということを神様は教えてくださいました。昨日ここで塩路恵美子さんのお葬式が行われました。州法にも記しておりますけれども、94歳というご高齢での逝去でした。それだけの長寿を生かされてきた、そういう恵みを受け取ることもできるかもしれません。でも今の損得というそのこの世的なね、ものの見方を一つの物差しとして当てはめればね、いくら長寿だった、その長寿の歩みがどれほど幸いだったというふうに言ってもね、やっぱり死はその一切を取り去るんだということを思わされる。このような歩みがどれほど豊かであったと思っても、死は全てを取り去ります。しかし、お葬式、教会ですから礼拝を持って神様のもとに送るということをさせていただきながら、そこで思わされるのはね、その一切失うものと共にイエス様は一緒にいてくださるんだって。イエス様が今日は大損したなんていうふうに表現してますけれども、イエス様は一切失われることがところにその恵みがある、慰めがある。それは私たちの死までをもイエス様は共にできる方として私たちと共におられる方だ、体だからなんだ。ついに死を迎えて肉体の体の歩みを、そこで終わりになる者の歩みをイエス様は損得でご覧になりません。人が損得に心を奪われて老いることの惨めさを、悲しみを、あるいは死を前にする恐ろしさを、不安を抱えるものであるかもしれない。でもそういうもののためにイエス様はご自身の歩みを定めてくださいました。ご自身の来られる道としてくださいました。それがイエス様の十字架、イエスキリストでありました。塩路さんを生かし、いや今も生きておられるイエス様、私たち教会の信じてイエス様、信じているイエス様がおられることを、そのお葬式の中でもはっきりと示されたし、そのことをこの道というところに、私たちはそのイエス様のお姿を受け取ってよいと思います。この肉体の歩みを成していく中で、 それこそこの世の損得だけでしか物事は測れない。そこに私たちの悲しみがあり、乏しさがありました。言葉にならない、でもささくれの痛みをこう数えるようなこう惨めさがあった。損得で物事を見るがゆえに人を蔑み、あるいは蔑まれということの中で傷ついている私たちの姿があったかもしれません。でもそのような中で本当に儲けにならない人生をこの世の生涯選び取ってくださったイエス様があります。ご意向が表されて叱るべき方がそれを退けたんです。でもそのことによって恵みに預かるに値しない私たちがイエス様の命と共に生きる光栄に預かるものとされたんです。それが私たちに与えられたこの道なんです。イエス様によって示されたこの道を私たち歩むがゆえにね、私たちはこの損得で物事を見るそういう目から少し自由にされるんだと思うんです。まあ、全部自由というふうにはねなかなかなれないけど、でもそこから自由になって良いのだということもそこに示されるかと思います。そしてそういう歩みを皆さんすでになしている。だってね、こうやって主の日ごとに皆さんこうやって礼拝に来られる、ここにどんなこの世的なことで言えばどんな得があるかってね、大事な時間をこの時間もっと他のことに当てたってよかったって言うかもしれない。この世の基準で見たら私たちが礼拝を捧げているなんてなんてもったいないって今時だったら言われるかもしれない。礼拝捧げてなんぼになるのって、僕実際にそう言われたことありますからね。それこそ牧師って儲かるのって言われたりもする。でも私たちそういうところから自由にされている、それが信仰でしょ。そういうふうにもう一度そのことを受け止めてよいかと思います。主のために、主の御用のために生きたいという思いさえ私たちは与えられるみたい。すごいですよね。この世の損得しか知らなかった者たちが神様のために、イエス様のために生きたいなんていう思いまで与えられる、そういう特別な思いを与えられるに至ったのが私たち、いやそれがこの私たちに示されたこの道なんだということ、そしてこの道を私たちも歩むものとされているんだということをね、このイエス様が来られたというところにもう一度今日受け止めたのでありました。お祈りをいたします。神様、私たちが自分の人生や自分の生きてきたこれまでの歩みやそうしたものの中に、それこそ損得の価値基準だけで物事を見たとき、時に損ばっかりしてきたな、理不尽な思いをしてきたな、なんで自分ばっかりというような囚われにあったかもしれません。いや、あるいは今もなおそういう思いは私たちから自由になってないかもしれません。でもそのような中にイエス様が来られたということを今朝ももう一度聞きました。イエス様は私たちのもとに来られることで何ら得にならないその道を選び取り、でもそこに神様あなたの喜びをこそイエス様は望み見たその道を私たちの真ん真ん中に歩んでくださったイエス様の道があることを私たちは覚えました。ここにあって私たちも神様あなたのために生きていきたい、イエス様のために生きていきたい、世にあっては損ばかりしてきたかもしれないけど、でもそのものを神様あなた選び取り、あなたを用いてくださる、その喜びに生きていきたい、そのような新しい思いを私たちは与えられるのです。どうぞ神様、あなたのご栄光のために私たち生きるものとされた喜びを各々の人生の中に 与えられますように。そしてこのような喜びが教会にあることを神様世に告げ知らせていく、そのために私たち労苦を惜しむことがありませんように。どうぞ神様、私たちのこの道をいよいよ祝し励ましてください。イエス様の歩んでくださるこの道をどうぞ大しく喜び感謝して、あなたの皆を褒めたたえつつ歩む私たちとならせてください。感謝して主の皆によってお祈りいたします。アーメン。